のない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌227番。
No.
同で主の祈りを捧げます。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。一信条を告白いたします。主法をご覧ください。我らは各信じ世々の聖徒とともに使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。マルコによる福音書第一章の一節から十一節、新約聖書の61ページでございます。マルコによる福音書第一章一節以下、神の子イエス・キリストの福音の始め。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。あれので叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネがあれのに現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に皮の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解くうね打ちもない。私は水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、本日私たちは新規日の礼拝を守っております。新規、奮い起こす日であります。長い夏休み、子どもたちも教会学校に来ることがありませんでしたが、もう一度子どもたちも集まってみんなで信仰を、新たな思いを持って自らのうちに奮い起こす、そして秋、大きな実りの秋、そして年度の終わりに向けて後半をみんなで頑張って歩み抜いていこうという、その決意の礼拝の日であります。今日この日からマルコによる福音書の連続公開説教を始めさせていただきます。楽北教会に招いていただいて、一つの福音書を最初から最後まで、その全部を連続公開するというのは初めてであります。どうぞ神様、全30回マルコ福音書の公開をみんなで受け止めながら歩んでいくことを得させてください。この福音書を通してあなたがどんなに私たちを豊かに養ってくださるのか、それを語る者も聞く者も共にあなたの御前にへり下って受け止めてまいりたいと思います。特に年度の後半、教会のほとんどの活動を十分に行うことができなかったこれまでの期間でありましたけれども、後おる限りの知恵と努力を働かせて、何ができるか、それをどうぞ見極めつつ年度の後半を歩むことを得させてください。そのためにまた特に本日礼拝後の役員会をあなたが顧みてくださいますように。今日ここに来ることのできなかった人々、特に心身に弱気を覚えている兄弟姉妹たちを覚えて祈ります。どうぞあなたがその心と体とを強め、また癒し支えてくださいますように。みんなであなたを見上げつつ、この年度の後半も歩むことができますように。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。本日からマルコ福音書をともに聞いてまいります。その冒頭に神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉が置かれています。実はこの言葉にはいろいろな、テーマというか中身が隠れているように思います。まず一つは、実は古い写本、マルコ福音書の古い写本を見てまいりますと、この神の子という言葉がないのであります。つまりマルコ福音書はイエス・キリストの福音の始めと当初は書いてあった。今日でもその写本はたくさんというか古いものはそうなっています。ところがいつの間にかそこに神の子という言葉が付け加えられたんですね。で、私たちの聖書はその形を受け継いでおります。何冊か出ている聖書の中で、古い写本に基本を置く聖書はこの言葉がありません。日本語の聖書でもそうです。それでそれは一体何を意味するのであるか、なぜ元来の写本にはなかったこの神のこと、子という言葉が付け加えられたのであるか。神の子というこの言葉は、不適切な言葉なのか、不必要な言葉なのか、不正確な言葉なのかといいますと、それは全くそうではありません。 マルコ福音書における一つのキリスト宣言、それが神の子という言葉であることは間違いがないのです。とっても大事なことである。それはマルコはどこでその宣言をしているかというと、この福音書の最後の方、イエス様が十字架におかかりになった時に、その姿を見ていたローマの百人隊長が、この方は誠に神の子であったって言いますね。それがマルコ福音書に出てくる神の子の一番最初の、最初というか一回限りの表現であると言ってよい。ですからマルコは神の子、そう理解していたことは間違いがないのであります。ではそこだけかというと、もう一箇所実はありまして、四章の方に回りますと、悪霊に取り憑かれた男が出てまいりますね。どういうわけか、その人が街道の中にいる。でそのイエス様が入っていかれると、その男がイエスに目指して言うわけです。イエスに向かってね、自分たち構わないでくれと、私はあなたが何者か知っていると、あなたは神の聖者である、そういうふうに言います。でこれは実質的なマルコ福音書のイエス様の伝道活動のほぼ最初に置かれた言葉、神の聖者、そして神の子。これは両方ともイエスの本質を言い抜いている言葉なのです。しかしそれは、一人は悪霊に疲れた男で、疲れたっていうのは悪霊そのものが語っていると言っていいわけですね。一つは悪霊が語った言葉です。悪霊なのでイエスの本質がはっきりと見えている、分かっているわけですよね。悪霊だからこそイエス様が来られたその冒頭でもうすでにイエスが何者であるかということをちゃんと見抜いて語っている。そしてもう一人は今申し上げたローマの百人隊長です。異邦人です。ここにマルコ福音書の一つの、秘密がある。どういうことかというと、マルコはその福音書のほぼ最初に、悪霊によってイエスを神の聖者であると言わしめ、そしてその福音書の最後に異邦人の、しかもローマの隊長をして神の子であったと言わしめたのであります。これがマルコ福音書の一つの基本的な枠組みだ。それではその枠組みの中に組み込まれているところのユダヤ人たちはどうであったかというと、彼らにはイエスが何者であるかということが分からなかったんです。神の子であるということも分からなかったし、神の聖者であるということも彼らには、イエス様がこの地上を生きておられた時には分からなかったのですとマルコは語っていると考えてよろしい。つまりイエス様に付き従ってエルサレムまでやってきたイエスの弟子たち、イエス様からたくさんのことを教えていただいて、その技を間近で見たイエスの弟子たちは、しかしそれでもエルサレムに到着してもなおイエスが何者であるかということは理解できていなかったというのが、マルコ福音書全体の私たちに対する実はメッセージなんです。だからエルサレムに行く途中、最後イエスの弟子たちが、イエス様お願いがあります、何だ、私たちをイエスの右に左にって言うでしょ、あんなことまだ言ってるわけです。つまりそれはイエスの本質が、そしてこれから起こることが何であるかということをイエスの弟子たちも実は全く分かっていなかったということなんです。それが基本的な枠組み。そしてしかし最後に百人隊長が、この人こそ誠に神の子であったっていう、イエスの本質、したがってどこかの段階で写本を書く者が、神の子これなんだ、そう思ってその神の子という言葉を冒頭に つけたのであろう。いや、つけざるを得なかったんだよ。そういうふうに理解をして良いと思いますね。しかしそういたしますと、その中から何が見えてくるか。もう一つの問題は、神の子イエス・キリストの福音の始めとあるんですけど、この始めというのは例のアルケーという言葉ですけれども、これはどう訳すか。他のいくつかの聖書ではイエス・キリストの福音の始まりと訳しています。で、私は始めも間違いであるなんて申し上げませんけれども、どちらかというとこの始まりと訳す方が良いのではないかって思う。どういうことかっていうと、始まり、イエス・キリストの福音の始めって言ってしまいますと、そのイエス・キリストの福音の始めはこうだったということで、すなわち2節に行きますね。預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に死者を使わし、うんぬん。あ、これが、そりゃそうだな、これこそがイエス・キリストの福音の始めだったのかと読まざるを得ないのではないか。しかしながら、黙想にも書きましたけども、始まりというふうに申しますと、一体どこからが始まりなのかという問いが出てきますよね。イエス・キリストの福音の始まりです。何が、具体的にどこから、どれがイエス・キリストの福音の始まりなのか。これは私はずっと長い間疑問でありました。分からなかったんですね。この度初めて腑に落ちる理解が与えられたように思います。それは一体いかなることかといいますと、イエス・キリストの福音の始まり、どこから始まるのか。今申し上げましたように、マルコ福音書の基本的な構造というかメッセージは、イエスの本質を見抜いていたのは、すなわち弟子たちがね、地上に生きているとき、イエス様と一緒に生きていたときに、その段階でイエスの本質を見抜いたのは悪霊と百人隊長であった。弟子たちは全くイエスとは何者であるかということが、その意味が分かっていなかったっていうことです。では一体彼らはどこでその意味を知るのかという問いが次に出てまいります。それをマルコ福音書は自分の福音の最後のところでちゃんと答えを書いているわけであります。マルコ福音書はご存知の方も多いと思いますが、本来8節、16章の8節で終わっていて、復活したイエス様との出会いは書かれていないんですよね。それはないのです。あるのは16章の1節から8節まで、この8節が本来の福音書の終わりだった。であと結びの1とか書いてあるのは後の付け足しです。後代のやっぱり復活の出来事がないとまずいんじゃないかっていう、出会いがないとよろしくないだろうということで。ところがマルコ福音書にはそれはありません。しかし実はこのないということこそが大切なことである。どういうことかと言いますと、こう書いてあります。16章の1節以降、安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母ヨハネ、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝早く、ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。 あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。でこれでマルコ福音書は終わるのです。大切なことは何かというと、マルコが最後に自分の福音書に書いたこのメッセージ、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われていた通りそこでお目にかかれる。つまり復活の主は弟子たちより先にガリラヤへ行かれる、そこでご復活の主にお目にかかれるんだっていうわけです。エルサレムではないんです、ガリラヤなんです。ではそのガリラヤとは何かっていうと、言うまでもなく弟子たちがイエスに従う人生を出発させた彼らの人生の原点であります。それがガリラヤだったわけですよね。つまりマルコのメッセージはこうです。あなたたちは十字架におかかりになるまでのイエス、かかられてから後もイエス様とは何者であるかということが全く分かっていなかった。神の聖者であるといい、神の子であるといったのは実に悪霊であり異邦人である。それがあなたたちには全く分かってはいなかったけれども今こそそれが分かる時が来る。それはガリラヤにおいてである。あなたたちの人生の原点であり出発点であるガリラヤ、そこにあなたたちはもう一度立ち返るんだ。その自分の人生の原点に立ち返って、そこで復活のイエスにお会いするのだと。イエス・キリストの福音の始まり、一体どこでそれは始まるか。まさにガリラヤに立ち返って、そこでご復活のイエス様と出会うその時にイエス・キリストの福音があなたたちの人生に始まっていくのだというのであります。これは私たちにとってもとても大事なことを語っていると思います。私たちもイエス様のことを分かっているつもりかもしれないけど、本当にはほとんど分かっていない。誤解ばっかりしてきた。自分の信仰がこの弟子たちのように十字架の前で挫折して、イエスを裏切って捨てて逃げ去って、まさに己自身の信仰と己自身の存在そのものに完全に挫折し抜いたその時に、私たちもまた自分の人生のガリラや自分の人生の原点において、そこで初めてご復活のイエス様と出会うのである。その挫折の私たちに復活の主が近づいてきてくださって、そして出会ってくださるんだ。そこからあなたの人生にイエス・キリストの福音が始まっていくんだ。そこに福音との出会い、誠の出会いが存在をするんだ。それをマルコは私たちに語るのであります。福音書全体を通してマルコはそのことを私たちに語ろうとするわけです。このマルコのメッセージをしっかりと受け止めながら、これからの歩みを共に歩んでまいりたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、イエス・キリストの福音の始まり、どうか私たちの人生にそのキリストの福音が豊かに豊かに始まってまいりますように。 その福音を生きることのできるものとならせてください。そのためにご復活の主が私たちよりも先に歩んで、私たちの人生の原点にまで立ち返って待っていてくださいます。どうぞその恵みをしっかりと受け止めていくことができるように、私たちを守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をします。天の父なる神様、今朝もあなたの招きのうちに御堂に集い、賛美を歌い、また御言葉によって豊かに養われましたことを感謝いたします。夏のプログラムが終わって新規日の礼拝となりました。どうぞ私たちの信仰を今一度奮い起こして、あなたからいただいておりますそれぞれの技を励むことができますように力づけてください。8月親しい兄弟姉妹を御国に送りました。天にあっても地上にあってもあなたと共に賛美をすることができますように、教会学校も本日から多くの子どもたちを集めて再開をいたしました。祈祷会をも再開いたします。どうぞそれぞれの集会に多くの者が集まり、あなたの御言葉を学ぶことができますように、それぞれの奉仕をされる一人一人にもあなたの力が加えられますようにと祈ります。与えられております豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。どうぞ主の御用のためにお使いください。小さき願いと感謝、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。新報をご覧ください。本日から、夏のプログラムを終えて、通常の、集会が、始まります。実は昨日から、説教黙想を読む会は始まっておりますが、本日の集会として青年会の5分間集会と定例役員会が行われます。そしてまた水曜日には朝の聖書研究祈祷会と、それから夜の祈祷会がここにありますように、7日水曜日の10時半および19時半から通常の通りに再開されますので、皆様お集まりください。また今週10日の土曜日は説教黙想を読む会が予定されております。今月は、第4の日曜日に先輩の日と、それから第4の日曜日に昇天者記念礼拝、2つの、行事がありますが、いずれも礼拝の中で、その方々を覚えてお祈りがなされます。そしてまた、説教もそのようになされますので、今年も残念ですが、午後からの第4週の午後からの追悼集会は中止となります。個人消息と、それぞれお読みいただければと思います。それでは一度ご起立いただきまして、照英の541番
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。教会員の皆さんの中で何か報告のある方いらっしゃいませんか。本日の役員会ですが、都合によりまして午後12時半から3階で行います。12時半から行います。そうです、そうですか。はい、失礼しました。それじゃあ役員会の方は通例通りこの後3階で開催をいたします。どうぞご参集ください。それでは本日の礼拝これで終わります。